クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第54回です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回はベテラン社員の方への向き合い方、
う
ん、
そうですね、
そして社長自身が変化をしていかなければいけないという話でしたね。
うん、なんか若手の時はベテランの方っていたじゃないですか。
はい。
でもベテランの方も前は若かったっていう。
そうなんですよね。
そして我々も日に日にベテランになるっていう、はい、めっちゃ当たり前の話なんですけどね。
でもなんかすごい思い出したのが、うん、若手時代、
はい、
まあ、大変恐縮なんですけど、
うん、
まあこの方あれか、自分よりも給料2倍かみたいな、
うんうんうん、
でもなんかあんま働いてるように見えないなって方正直いらっしゃったんですよ、はい、
うん、
でまあそういうもんじゃないですか大体、
まあね、
ええ、いらっしゃって、でなんか若手同士で、うん、そのあの人働いてんのみたいな風に思っていた方いらっしゃったんですけど、うん
う
ん、今考えると、うん、その方なりにやっぱ価値を出していたんだなっていうのは、
なるほど、ね、
すごい実感しましたね。
大人になって見えてきたことがあると。
そうそうそう。そこから10年以上経って、
うん、
そうすると、ああそういう役割を担っていたんだなっていうのが今になって分かりましたね。
う
ん、
まあそうですよね、はい。新人の頃は上司のことは分からないし、子供の頃は親のことは分からないし。うん、立場になって気づくことっていうのはありますよね。
ありますね。だからひょっとしたらこう自分がマネージャー側でそのいろんな方をどこかにこう配置するっていう立場だったら、
うん、
まあ、確かにそういうポジションをベテランの人がやってくれると助かるなっていうところはありました ね、うん、
ね、
はい、
これはやっぱどこまで行ってもあるので、
ええ、
マネージャーと経営も同じだと思います。
そういうことですよね、
はい
はい、
なのでなるべく開示をしております。
はい。心の内をってことですね。はい、はい、ということで今日はですね、また話が変わりまして、うん、
はいはい、
テーマは外部と協業するときに意識すべきことでいきたいと思います。
はい、なるほどね、
はい、まあ、あれですよね、外部との協業っていろんな形がありまして、うんうん、まあ、何でしょうね、本当に業務資本提携みたいなそういうなんか業業シーンのじゃなくても、
うん、
ちょっと一緒にプロジェクトやりましょうとか、
とかね、
はい、うん、なんならレベニューシェアしましょうとか、いろいろあったりしますよね、
うんうんうん、
で外部なんで、うん、その指揮命令系とかに入るわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
はい、あくまでも対等な立場、うんうん、まあ、いろんな関係性あると思いますけど、うん、だからうまくお互い動くことが大事かなというふうに思うんですけど、うん、これってどうなんですか。まずどの辺が大事になってくるんですか、うん、
ちょっと今日具体的に私の最近の話していいですか。
あ、はいはい、
私というかエッグフォードというか、
ええ、
エッグフォードはいろんな外部の会社さんと共同連携して動くことは結構多くて、
はい、
うん、まあ、私が多少関わったり見てるものだとうまくいってるケースがまあかなり多いとは思うんですが、
はい、
まあ、最近ちょっと珍しくというか、まあ、良かれと思って一生懸命やっていたにもかかわらずあんまりちょっとうまくいかないというか方針違いますねっていう感じになっちゃったことがありまして。
あ、そうなんですね。
で私もちょっと見てたので反省をしまして、
はいはい、
ちょっと具体は言えないんですけど、はい、それを題材に少し話して見たいかなと思います。
お願いします。じゃあこれどうなんですか。その方が聞いている可能性はある
や、まあ、まあ、あるかもしれない。あると思いますけどね。
わ、は
い
は
い、
かりました。
まあでも別に1個だけというよりは少し一般化して、過去のいろんなエッグフォードもそうだしいろんな会社を見ていて、
はい、
まあ、失敗するべくして失敗するものはしょうがないとして、
受
かれと思ってお互い一生懸命やってたのにそうなっちゃうケースをちょっと扱ってみたいなと思います。
わかりました、はい、じゃあちょっとそのどういうケースなのか聞いてもいいですか。
難しいですねとは自分が言っといてなんですけど、あんま具体的にとなんで、
はい、
ちょっといくつかの事例をガッチャンコしてあえて喋ります
ね、はい、お願いします。
で、まあ、うまくいくパターンは当然たくさんあるのでそれは置いといて、でお互いやる気ないとかでなんか自然消滅しちゃうパターンもよくあるじゃないですか、
はい、
こういうケースの場合はお互い一生懸命やってたんですけど、まあ、最終的に共同のプロジェクトで、目指す価値になりきらなかったしお互いちょっと後味悪くというか、うん、これからはちょっと一緒にやっていくの難しいかもですねってなってしまったって同じようなこと言ってますね。
はいはいはい。それはじゃあちょっと経緯というかどういうことが起きたかっていうのを聞いてもいいですか。
まあ、共同のプロジェクトでしたと、
はい、
で、ある機械を一緒に作ろうとはしているものですと、
うんうん、はい、機械っていうのは
オポチュニティ、ね、
オポチュニティですね、はい、
で、エクファードの場合はかなり価値にこだわるので、そのオポチュニティというか ソリューションというかの場を良いものにしようと思って、
はい、
めちゃくちゃ最後までこだわるわけなんですよ、
はい、
少なくとも現場の人員が、
まあ、そうですよね。例えばじゃあ、 研修プログラムだったとすると本当に細部までこだわりますよね。
そうじゃないですか、
は
い、でだからある意味で直前の修正とかもこうだと思ったらすべきだし、
うん、
要はユーザーにとって最適な形を模索したいチームがエッグフォードだったとしますと、
うんうん、
実際のお客様ですね、
はい、
でただ外部 その協業している会社さんの場合は一方で安定してオペレーションを回すとか、
あ、
要は修正がいろいろあったりとか、
はいはい
はい、直前でバタバタすると結果として価値毀損するケースもあるじゃないですか、
うん、
要はそういう中でちゃんと価値を守ることが前提ではないと、そんななんかこだわりみたいなものがありすぎると局所的に思いつきで変えてるように見えると、
うん、
なんでそんな価値毀損することやるのよみたいな話にともするとなるっていうことです、
はいはい、
まあ、ちょっと複数の事例をガッチャンコして喋ってますけどね、みたいなとこから始まり、
はい、
要はちゃんと決まったものを提供したいという価値基準の人たちと、はい、それだけじゃなくてやっぱり柔軟にユーザーに応じて変えていきたいっていう人たちが共同でプロジェクトをやり、
はい、
まあ、そうするとやっぱいろんなとこで揉め出すわけですよ。こうやって決まって慣れてる方がミスも少ないし効率的だし、はい、結果としてユーザー体験もいいはずだと、
はい、
でもそれをなんか新しいものにしたくて我々と一緒にやったはずだから我々はもっとこうしたい、
うん、
しかも折れないわけですよね、
はい、
別の正義だから
そういうことですよね、はい、
でそれによって結局途中の準備の段階でもなんかこんな感じだとちょっとやってられませんっていう風にだいぶなってきてるんですけど、
うん、
一方でお客様ユーザーはいるわけなんで、
はいはい、
そこでベストなものを提供したいと。で価値基準が強いエッグフォワード側はやっぱユーザー視点で、まあ、協業のパートナーがご機嫌が多少斜めったとしても、
うん、
ユーザーにベストなものを提供するべきだっていうのは貫いたわけですね、
はいはい、
でそうすると余計に揉めるわけですよ、
うん、ま
あ、こちらからするとユーザー視点、
はい、
でもあちらからするとそれは非ユーザー視点で、そんな場当たり的でどうすんのっていうことになるわけですよね。しかもお互い別の仕事も当然やってるわけなんで、
そうですね、
フルコミットで 100% それだけみんなやってるわけじゃないんですよ、
はいはい、
そうするとやっぱ稼働の進化侵食されてくると、
うん、
他のことで結果として価値が毀損しうるじゃないですか。
そうですね、はい、
お互いの全体像もやっぱ違う中で、やったことでユーザー的にはおおむね非常にいい場になったんですけど、
はい、
でそういうことの積み重ねからしてちょっとまあ一緒にはこれからはやれないよねっていう話にまあ収まるとなったという、
うんうん、
でこれはしつこいですけどいくつかの事例をガチャガチャ喋ってます。
はい、そういうことですね、
うん、
はい、なんでまあひょっとしてその当事者の方が聞いてるかもしれませんが、
別にそういうこと
で、まあ、
一般化してまあでも実際たまにある話なんです。
そういうことですね。
で私の反省として、
はい、
何をやっぱもうちょっとちゃんとやるべきだったかっていうことで言うと、
はいはいはい、
まずこのソリューションなりそのオポチュニティのゴールというか目的は誰のどういうためのものなのかっていうことを話してはいたんだけど、現場レベルとその意思決定者レベルがそもそもすり合ってない、
はいはい、
要は例えば別に私だけじゃないんですけど上位レイヤーは話はある程度していたが、まあ、そこもやっぱり合ってるようで合い切ってなかったし、
はいはい、
で現場レイヤーだとそれが落ちてきてるので、
うん、
そこがやっぱり伝わりきってないから目指すものの方向性は合ってるようなんだけど、
はい、
強度感とか温度感がやっぱ合い切ってない。
うん、はいはい、
これ1、
で
2がオンラインでしかコミュニケーション取ってない。
はあ、そうなんですね。
1回も交わせたことないんですよ、
は
い、
あ、そうだったんですね。
少なくとも現場レイヤーは、でまあいろんなオンラインだけだと、まあ、お互いの人となりも知ってると、
はい、
とか思想とかどういうためにやってるかどっかで雪解けしていれば、まあ、こういう考えの人たちだしなとかあるけど、
はい、
文字情報だけじゃないですか。
そうですね、はいはい、
でそうすると、なんかこうイライラが募った時に、
はい、
なんか抑止するものがないんですよね。
うん、
だからこれもそれはキーになるレイヤーはどっかでちゃんと顔合わせを、
はい、
まあ、忙しいとかもあるんですけど、
うんうんうん、
すべきだったかなと思ってて、
はい、
これはね他の会社でもよくあるんですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、なんなら社内でもありますよね、一回も対面で会ってないと相談しづらいし、
はい、
温度感が分かんないとかあるじゃないですか、
うん、
でこれもあったし、あとはお互いに、これはお互いエッグフォードも多分に悪かったんですけど、そういうちょっとした違和感ももうちょっとちゃんと対話すべきだったなみたいな話で、うんうん、お互い違和感はありながら、
はい、
お互いの正義どもと飲み込んでいたんですよね。
ああ、そうなんですね、うん、はい、
っていうのもあって、 まあ、最終的に、
はい、
まあ、ちょっとあまりよろしくない結論になってしまったっていう、そう
です
ね、
まあお別れするという感じですかね。
まあ、わかんない、まあ、今後別にね関係は修復したいと私は思ってますけど、まあ、あのお互い別にいろんな選択肢は無限にあるので、まあ、これはエグファード側としては申し訳なかったなとは思ってはいますし、はい、ただ別にあちら方とか協業したい会社のことを否定したわけでもないし、お互いいいものを作ろうとしてたのに、結果としてそうなっちゃったことの難しさはやっぱりどこまで行ってもあるなってい
う、そうですね、
まあ、あの最近の話です、
うん、学びが深いなというふうに思いまして、うんうん、今その 1,2,3 挙げていただいたじゃないですか。いや、
まあ普通のことなんですよ、言ってるのは普通なんですけど、改めてね、
うん、うん、なんかそのまずそもそもそのそこが起きてしまった原因が、まあ、とにかくユーザーのためだったら直前の変更であっても厭わないというカルチャーという動き方、
まあそこだけ切り取るとそうですよね、はい、でもオペレーションも含めてユーザー価値なんで、
はい、
それは何をもって是とするかっていうのは、はい、やっぱりうん、基準なり全体感がやっぱ合うようであってなかったってことですね。
そういうことですよね、うん、でそのもう片方の方は、うん、基本その安定運用することがユーザーファーストなんじゃないかっていう、
なぜかっていうと、なんかポカが起きたらより細いプラスよりは劇的にマイナスの影響が大きいから、はいはい、よくわかるんですよ、それは。
そういうことですよね、うん、だからそこの何でしょうね、信じる神が違うというか、
そうそうそうそう、
はい、宗教が違うっていうような、そういう感じですよね、
うん、そこだけ切り取るとそうなっちゃってたなっていう、その上位概念の神は同じはずだったんですけどね、は
い
は
い
は
い、そうですね、そうか、だから神を喜ばせる方法というのがそれぞれ考えているものが違っていたということですね、う
ん、なんかすり合わせる余地とかも、まあ、なんなら両立する余地も本当あったと思うんですけど、
はい、
まあ後から思えばね、
うん、でその反省として、その 1,2,3 挙げていただいたじゃないですか、うん、で一つ目がそのゴールが、
ゴールとか価値基準の共有ですよね、
はい、あとその強度温度ってところですよね、
うん、そうそうそう、
で二つ目がそのオンラインでしか会ってなかった、
これ意外とあると思って、うん、ごめん、
う
ん、
そうですよね、うん、で三つ目がその違和感んという段階でもっと早く対話すべきだったって話ですよね。なんかこれすごい順番に伺っていきたいなと思ったんですけど、
はいはい、
あの一番の、うん、なんかその強度と温度って結構この問題なんか外部と協業するときに発生するなと思ってたんですよ ね、
しますよね。
だってなんでかっていうと、いろいろ仕事がある中の1個じゃないですか、
はい、
大体の場合って、うん、でも実はよりいろいろ仕事がある中の1個なのか、少ない中での1個なのかで結構違いませんか。
違いますよ、
ね、違いますよね。
しかもよりいろいろある中か、ちょっとかの中でも1個だろうが、お互い知ったこっちゃないので、
はい、はい、そうですよね、知ったこっちゃないですよね、
本当はね、
はい、
なんか僕の稼働は 100% のうちの 10% ですなのか 30% ですなのか 80% ですか、はい、何パーでもいいけどちゃんとやろうよって、
ですよね、そうですよね、
私はそういうスタイルなので、
はい、
でも現実ね、100分の1とね100分の90だと全然違いますよ、ね、
はい、そうなんですよね。であとはその会社にとってどんだけ、もうひょっとしたら、あの今回の例じゃなくてもなんですけど、もうこれがポシャったら会社がダメになるレベルなのか、うん、
ほ
んとなんかちょっといろいろある中の、まあ、ちょっと試してみるかっていうレベルなのか、
でもそういうことなんです、
全然違いますよね。
うん、でそれを本当はすり合わせるし、お互いに理解をするべきなんですけど、
はい、
局所的にこの場なりコンビニティなのかオポチュニティ、これを良くするっていうことだけしか話してないから、
はい、
お互いの全体像は全然分かってないわけですよね。
そうですよね、うん、それっていうのは、うん、もうあれなんですか、その御社にとってこれってそのどれくらい重要ですかみたいな話をもう最初にするってことですか。
いや、それは難しいとは思ってるんですけど、はいはい、まずキーマンならキーマンの全体像だったり、
はいはい、
まあ、事業業務の全体像を知るべきだし、担当者なら担当者の状況とか優先度とかも知るべきだし、
はい、
まあ、それをいきなり聞くのはなんかちょっとストレートすぎる感じはしますけど、
はい、
まあ、どういう全体感の中で働いてるのかっていうのは、まあ相互理解ですよね、
うん、
まあ、お互いにもうちょっとやっぱすべきだろうなと思います、はい、なんかタスクを投げてるだけの人たちではないだとするとね、
うんうんうん、そうですよね。だから思ったのは、うん、多分そのプロジェクトの中では、
うん、
いやこれ成功させるために一緒に頑張りましょうみたいな、
そうそうそう、
まあ、それ絶対正解の言葉じゃないですか、
うん、言ってんですよ、
言ってますよね、
言ってる言ってる、
だからみんな多分言うんだけど、
うん、
その内側に何持ってるかっていうのは分かんないですよね。
そうで、しかもこれまで働いてきた価値基準が違うと、
はい、
成功しようって言ってるのになんでこんなことばっか言うのみたいな感じになってくるし、
はいはい、
でこっちはこっちで成功しようって言ってんだからここまでやろうよっていう、その成功なるものの定義も曖昧だし、そこへの上り方もやっぱり合ってないんですよね、
うん、
曖昧なあっちの方に行こうしか言ってないので、
そうですね、うん、確かにな、
っていうことはね、社内でも難しいけど社外だとより丁寧にとか、はい、あとね背景言ってないんですよ。
あ、
なんでこういうふうなことを例えば今言ってるかっていう とっていう話あんまなくて、はいはい、こうした方がいいと思うので、いい理由は多少言うんだけど、その全体像背景をお互い言ってないわけです、
ね、はいはい、それっていうのはだから対話していかないと出てこないんですよ、
ね、うん、まあ、そうだと思いますよ。
向こうからするとなんでこんな直前に言ってくんだよってなるし、
まあ、これでも上司と部下も同じですよね、なんか指示されてなんでやねんと思ったけど上司はこっちの方がいいから以上みたいな、っていう本質的には同じような構造ではあると思うんですよ。そういうことですね。でしかも上司部下だったらまあ言っても多少は組むとか全体像を理解しようとするだけど、外部パートナーの場合は別にどっちが偉いもないから
ですよね。
余計に丁寧にやらないと、うんうん、ちょっとしたボタンの掛け違いがどんどん積み重なるなっていうのは、はい、
うん、
まあ、いろんな会社で見ていても思いますし、はい、まあ、たまたまちょっとこの間会っちゃったって感じかな。
そうですね。で2番目 の, あのオンラインでしか会っていないっていうことですよね。
これはね意外とあると私最近思ってるんです、
はい、まあ、まあそうですよね。最近の昨今の何でしょう、ね、ビジネス状況では、まあ、むしろオンラインコミュニケーションの数増えてますもんね、
まあ、それがね、まあ、ミックスでやるケースの方が多いので、はい、別にオンラインコミュニケーションは私は効率的でいいと思ってるんですけど、
はい、
まあ、1回はどっかで重要な関係だったら会っといた方がいいっていう、まあ、できるならこちらから足を運んで会っといた方がいい、
は
い、
ええー、
まあ、どうしても無理なんだったらどっかででもあのすぐじゃないにしても会いうるところでスケジュールだけでもなんとか抑えに行かないと、はい、忙しいって言ってたら会えないので、これはありますね。
まあ、徳谷さん今回当事者の立場になりましたけど、
まあ、当事者の一部って感じですけど、
ね、はい、なりましたけど、観測してる範囲でもなんかこうオンラインだけで先進めた
り
人多い感じですか。
まあ、オンラインでやること自体別に全然いいと思うんですけど、要は論理的な話はオンラインでできるし、
はい、
けど一回も会ったことないとどうしても感情的な背景とかまでは分かりきらない部分も、
はい、
まあ、それは人によりますけど、うん、多少あると思ってて、
はい、
揉めた時の収束が早いとは思います。
あ、そうですね。
かな。だから理と情でいくと情側がやっぱりオンラインだけだとちょっと弱くなりやすいですよね、
はい、なんかこれってすごい不思議ですよね。なんか私、うん、ちょっと脱線しますけど、
はいはい、
コロナ禍を経て、
うん、
もうちょっとなんかみんなオンラインコミュニケーションでいろいろうまくできるようになると思ってたんですよ、
うんうん、
思ったんですけど、うん、自分の予想以上にリアルに戻ったなっていうのが、うん、
まあね、
はい、今んとこのなんか自分の感覚でして、
うん、
まあ、もちろんそのなんだろう、全部リアルがちょっとオンラインでも良くなったっていうのは社会が少しこう変化した部分かなと思うんですけど、例えばそのオペレーショナルな会議だったら、うん、別にその偉い方がいらっしゃっても、うん、オンラインでも失礼じゃないみたいなのはあったんですけど、
うんうん、
でもやっぱり人間関係構築はリアルだなっていうのは変わってないですよね。
まあ、そうですね、人のタイプとか職種とかにもよるとも思ってて、
はいはい、
何でも対面がいいとも思わないんですけど、
うん、
まあ、経験則的にいろんな会社の揉め事を見ていると、
はい、
1回は会っといた方が仕事はしやすいっていうのはあるんだろうなとは思います、
うん、そうですね。会うと何が違うんですかね、何が分かるんですかね。
うーん、ね、ちょっと何ですかねって
何ですかね
まあその人の醸し出す雰囲気、人となり、はいはい、背景とかはやっぱ対面のが話しやすいんでしょうね。
うん、
だから目的が明確で業務上のコミュニケーションとかオンラインでいいと思うんですけど、
はい、
まあ、オンライン飲みが流行らなかったのと同じような感じだと思っていて、目的が極めて明確ではなく、関係性の中でコミュニケーションを取ったりするものはやっぱり対面の方が話しやすいんだとは思います。
そうですね、
統計的には、人にもよると思うんですけど、
はい、まあ、まあそれでも完璧にそういう目的不明瞭なコミュニケーションもできちゃう人もいるのかもしれないですけど、うん、まあ、一般的にはそうですね。
ちょっとでも笑い話でいくと、
はい、
対面が多すぎると、はい、でも対面で会うことでだんだん憎くなってくるっていうのもたまにあるんですけど
はいはい、はい、
ちょっと嫌な人とずっと対面だともう嫌だなみたいな、オンラインならギリギリ耐えれるけどみたいな話もあるんで、
はい、
まあそういうちょっとのも最近はたまに意味にしますけどね
空気が嫌だみたいな感じですよね。そうそうそう、
なんかすごい嫌いな上司と対面で密室でミーティングって嫌だなみたいな、
そうですね、だったらもうオンラインでやって画面の向こうの人みたいな感じで終わったのをプチッと切った方が、そうそ
う、でちゃんともうトゥードゥだけ明確で、はい、もう無駄のない会議とかのがいいなっていう、
そうですね、 確かにな。でもそうですよね、関係構築ってなんか本当これ不思議なもので、一回顔を合わせると、うん、なんでしょうね、あの画面の向こうだけにあった相手って、うん、多分その YouTube とかで見てる人と変わんないんですよね。
まあそうですね、
イメージとしては
心理的距離が遠いし
ですよ、ね、
安全性も低いんだと思います。
そうですよね、うん、で生身の人間で一回会っとくと、うん、まあ、向こうも生身の人間であり、うん、なんかいろいろこう背景を抱えて、なんかご家族とかを抱えながらやってんだなっていうふうに思いますよね。
そうだと思うんですよね。
そうですよね、
構造的に難しいケースあるんですけど、そこの努力は一定してもよかったかなとはお互いにね思うことがやっぱいろいろ見てても思いますね。
そうですね。で3つ目のポイントは違和感を早い段階で言っとくべきだと。
特に会社が違うと余計に難しいというか、
はい、
あの良かれと思って言わないこともあると思うんですね、お互いに、
はい、
まあ、別に部下なら言うけど、まあ、この箸の上げ下ろしまで言うかなとか、まあ、これは好き嫌いの問題だよなとか、はい、言い方も難しい部分もあるじゃないですか。
そうですね、はい、
なんかまあ弊社の観点から言うとみたいな話とか、それが重なるとちょっとさすがにうざいかなとかって思う気持ちもわかるし、
そうですね、
まあでもまあ、それでうまく収まるケースもありますけど、はい、やっぱいつか噴火しちゃうぐらいだったら早めに言った方が良かったねっていう話ですよね。
そうですよね。なんか私も一回ある経営者の方とお付き合いさせていただいていて、その対面に立っている、
うん、
まあ、広報担当とかその秘書の方がいらっしゃるじゃないですか、
うん、
その方の動きがどうにも違和感がある時がやっぱりあって、
うん、
でまあ、とはいえその他社 の、
そう、ね、
はい、あの自分よりもおそらく年次が浅いというか、はいはい、ジュニアな社員の方なんで、
うん、
これをなんか言うのはあの何でしょうね、大人げないというかそこまで言う気りないなと思いながら、うんうん、あの結構違和感が増えていったっていうのはあったんですよね、うんうん、
だからそれでフェードアウトして自然に関係を遠くしていく人も多いとは思いますし、
はいはいはいはい、
噴火して初めて気づくこともあるとは思いますし、
そうですね、
うん、他者様にねそこまで言う立場かねとかもあるので、
そうなんですよね、
難しいところありますね、
でなんか個人的には、うん、あのこうアウトカウントをこう用意しておいて、うん、
なるほどね、
はい、で1回はちょっと反射的に言うのはどうかなと思った時
なん
ですけど、
そろそろ3アウトだぞと、
そうですね、3アウトでもまだ言わなかったんですけど、4、5アウトがたまった段階で、
うん、
はい、こういうことがありましたっていうことを、うん、あの論理的に言ったっていう感じだったんですけど、うん、
まあ、気づいてないケースもありますしね、
そうですね、はい、
本人に言うかその責任者なりに言うかっていうのもあると思いますけど、
そうですね、
ただ大事なのはなんか俺らが正しいんだとかあなたがダメっていうよりはその全体より良いものにするためとか、
はい、
どっかの回で話しましたけど中長期でちゃんとこういう関係を作っていく上でっていう前提のもと話すのがやっぱ大事なんでしょうね。
そうですね、
っていうのは本当に思います、
はい、なのでまあこれってすごいやりづらいんですけど、
うん、
他社との、
うん、
他社、あの他の会社さんとちょっとコミュニケーション違和感ありますよって、
うん、
やりづらい、そんな誰にとっても愉快な話じゃないんですけど、うん、でも早い段階でやっぱりやっといた方がいいってことですね。
そうです。でかつあの経営中毒的な観点でいくと社長同士は意気投合したりするケースもあると思うんですけど、
はいはいはい、
要は社長同士が意気投合して始まったプロジェクトでもその下の人たちは別に意気投合しとらんわけですよね、これがしかもなんやかんや他の仕事もあるのになんか上から降ってきたなにお互いになってると、
はい、
余計にやっぱイライラするので、そこは構造的な難しさが自分たちが意思を持って始めたわけでは必ずしもないっていうことがやっぱありますよね、はい、
そうですね、
うん、
そっか、じゃあ社長の立場からするとあの社長が意気投合してるというのはまあいいんですけど、
まあ、してたとしてもね、
はい、たとしても、はい、うん、現場同士いけてるかなみたいなことは
やっぱり
意識しないと、
うん、かそのプロジェクトを率いてる人にちょっとその辺までケアしてもらうか、
は
い、ですよね、まあ、あと社長同士も意気投合してると思いきや意外としてなかったってことも結構あって、はい、
そうですね、
飲んだ勢いとかでちょっとなんか意気投合した気だったけど、
はいはいはい、
詳細は合ってなかったねっていうことも意外とありますよ、
確かに、あのあれですよね、社長が飲んで決めてきたプロジェクトっておそらくその現場の方からするとなんかまた降ってきたよっていう風になりますので、
そうなんですよ、
思いつきでなんかやっちゃったよみたいな、
そうなんですよね、
ですよね、
また尻拭いかみたいな話になっちゃうと、はい、それはそもそも社内のコミュニケーションの問題もある、
はい、
でも難しいのがなんか全部決まったことだけ新しいプロジェクトでやってたら新しい価値生まれないから、
うん、
多少見切り発車でやらざるを得ない部分もあるんで、
はいはい、
ここは悩ましい部分はあるんですけどね。
そうですね、はい、今日そのお話いただいたのが、
はいはい、
まあ、徳也さんが経験されたものも含めた、
そうですね、
まあ、割とこう一般化して、
うんうん、
まあ、でも確かに今のその 1,2,3 のところっていうのは、
うん、
割とどの部分にも共通するかなと思うんですけど、
うん、
なんでしょうね、やっぱりこう揉めるときはやっぱり揉めるんですかね、こういうのって。
揉めますよね。
揉めますか。それでいうとどうなんですか、その、うん、非常に悪いケースってあったりするんですか。
非常に悪いケース、
はい、
フェードアウトはマシですよね。お互いちょっとだんだん距離を取る、はい、自然消滅、
そうですね、
まあ、マシっていうのか分かんないけど、
は
い、
うん、まあ、あのプラスにはなんないですけど、少なくともマイナスにはなんないですもんね。
うん、まあまあそうですよね、
はい、
で、まあ、ちょっとお互い違いますねってなって喧嘩別れする方がまあよくはないのかな。
はい、
でそれよりお互い憎しみ合って罵り合うみたいな感じな方が多分良くないですよね。
はい、そうですね。
でもね、結構あるんですよっていうか、あるんですね。
あの憎しみ合う結果
のことか、テックフォワードがじゃなくて、はい、いっぱいいろんな会社を拝見していると、
はい、
元は一緒にやってたんですけど、最初はボタンの掛け違いから始まるんですね、
はい、
でもね、まあ、さっきの話と結構共通していて、お互いフラストレーションはふつふつ溜まっていってるんですけど、
はい、
多分ね、お互いずっと我慢してるんです、
うん、
でお互い最初コミュニケーフェーズがあると思うんですよ。
はいはいはい。
でお互い多少最初は言うんですね、
うん、
でまあ分かり合えないじゃないですか。なぜかっていうと背景とか全体像がないまま、お互い主張ばっかしてるから、
うん、
分かり合えないフェーズが来ますと。でそうすると今度はだんだんお互い言わなくなってきて、
うん、
ちょっと離婚危機が近い夫婦みたい な、 なんか会話がなくなる、
ね、
はい、最初は喧嘩するんですけど、諦めてくると会話がなくなってくるみたいな
はいはい、はい、
感じがやってきて、でやっぱお互いのどっちかが大事にしていることをもう片方が結構それと違うこととか真逆なこととかを、まあ、やっているように見えると、突然大噴火して、
はい、
どっちかが攻撃的なことを言い始める、うん、そうするとお互いフラストレーション溜まってたので、攻撃された側もいや、なんならオタクの方がそうじゃないですかみたいな話になり、はいはい、みたいなことが過去のことを掘り起こしたり、そもそもこうだったみたいな、まあ、血は喧嘩みたいなもんですわね、
うん、そうですね、
構造は近いと思いますよ、しかも順調なうちはいいんですけど、
はい、
大体結果が出てないので、
の
連携によって、
そうですね、はい、
でしかもお互い逃げ道というか他いい話があれば結構いいんですけど、
はい、
そうでもないとなんかそもそもオタクのせいだみたいな話になっていて、
うん、
なんかね、人間も会社も他に熱中してることがあると、
はい、
そこの憎しみに労力を使ってる暇もないことはあるんですけど、
そうですね、はい、
しかも他で楽しいことがあったら多少多めに見てあげようってなるんですけど、
そ
お互いそうでもないと、
うん、
しかもねこれどっちかが SNS とか書き始めると最悪なんですよ。
最悪ですね、
結構あって
あるんですね、
はい、うん、まあ、SNS なりなんなりね、
で公の場にしちゃうってことですね。
そう、はい、まあ、マスにまで書かなくても結構いいフラスとか、
は
い、
うん、
でそうすると相手方からしても事実が違うみたいな話で、
はい、
どうなってんねみたいな話になり、お互い弁護士通しましょうみたいな話になり、
うん、
最初は良かれと思って始まったのに、なんでこんな憎しみあって裁判してるんだろうみたいなことはある。
いや、悲しい話ですね本当に。
でも離婚協議とかも同じじゃないですか。
まあそうなんでしょうねきっと、うん、
構造は、
ま
あ、でも悲しい話ですけど結構ありますよ。だって会社と会社の裁判って無限にあるじゃないですか、
うん、うん、
まあ、どっちかが払ってないとかは別として、はいはいはい、お互い主張してることって別に揉める前提で始めた会社なんか一社もないわけなんですよね、
はい
はい、お互い何かまあ受発注の関係なりアライアンスなり連携の関係なりこうやってやろうっていったものが、うん、まあやっぱそうなっていっちゃうっていうのはあると思ってて、まあでも構造的にちょっとあえて捉えるとやっぱりエンティティというかそれぞれ別の主体なんですよね、
はいはい、
だから一緒じゃない存在だから、
そうですね、
そもそものその会社のゴールなり全体が違うし、うん、優先度も違う中でのゴール合わせが極めて難しい、
うん、うん、
し、なんかお互いを深く理解しようとするインセンティブも湧きづらいので、
はい、
なんかそこへの労力もお互い割きづらい、
うん、うん、うん、
し、まあ、揉め出したらやっぱり何ですかね、やっぱ多責にしちゃうんだろうな。
ああ、そういうことですね。
これはね、社長とだったり経営としては自社を守るためっていう側面もたまにあったりして、
はい、
うちの社員だったりみんな頑張ってんだと、
うんうん、
あなたの言うことを認めたら我が社全員が否定されることになるからそれは飲めないみたいなこともあったりして、うんうん、利害関係者の代表として立ち振る舞うことも中にはある、
はい、
聞くに引けないわけです、
うんうん、
そこで社長が折れたらおいってな下から見られちゃうっていうこともあって、振り上げた拳の下ろしどころがないっていうケースもあるんです、まあ、円満に裏で握手するケースもなくはないんですけど、 そうすると公の場で殴り合うしかないっていう、なんというかね、ありますね。
辛いですね、そうなってしまうと。
うん、だから、ええ、場合によって間に入って折衝というか仲裁するケースもありますけどね、うんうんうん、
はい、
まあ完全に修復はしないが、お互い大人なんでこれ以上殴り合ってもお互いハッピーじゃないよねっていう中で、これぐらいで手切れ金なり和解しませんかっていう、うんうん、まあ、こっちの方がお互いハッピーですよねっていう、まあでも高い勉強代でしたねっていう風になるケースもある。
そういうことですね、
うん、なんか伝わりますかね。
いや思ったのは、うん、やっぱりこうそこを希望して始めた人は誰もいないわけじゃないですか。
本当に
ですよね、うん、
揉めることをね、
はい、揉めようと思って始める人は誰一人いないんだけど、う
ん、本当なんですよ。
でもやっぱりこう早い段階で多分戻れるポイントがいくつかあって、
あったんですよ、はい、振り返ればね、
ですよね、う
ん、
でもそれをこう見逃してしまうと、うん、いつの間にか直接対話するのも嫌になって、
う
ん、
そうそう、
弁護士を通じて話をしましょうかということになってしまうわけですね。
そうなんですよ。で片っぽ弁護士立ててきたらね、こっちも立てますよってやっぱなっちゃうから、
はい、
そうです
よね、
で片っぽが主張してきたらもうこっちもってなって、エスカレートする一方なんですよ ね、
で、
すよね。
でもそうですよね、
うん、
内容証明を送ってこられたら、まあこっちはそのつもりでやりますよって話になります、
ね、そうなっちゃうからね、どっちかだけが本当に悪いならしょうがないけど、
はい、
まあ、そういう側面はありますね、
はい、
なんか見てて楽しいもんではないが、同じようなことが多いなと思って、人間はなかなか学ばない生き物なのかなと思うこともあります。
はいはい、ということで今回はですね、外部と協業するときに意識すべきことというテーマでお話しいただきました。
なんかちょっとドロドロした感じになっちゃいましたけど、まあでも、はい、そもそもやっぱ自社だけじゃなくていろんな会社さんとか外と一緒にやれるっていうこと自体は素晴らしいことであって、ちょっとなんか今日だったらもうやめとこうかなってリスナーの皆さん思ったらそれは本意ではないので、
そうなんですよね、
うまくいくケースもたくさんあるし、うんうん、
はい、
まあ、我々で言ってもそっちの方が大半ですから。ただやっぱり揉めようとお互い思ってないけどそうなっちゃうことはやっぱりあるので、
はい、
うん、まあ、ちゃんとやっぱり目線合わせ、前提、ゴール、価値観みたいなものを共有して早め早めに対話するっていうのが外部こそ大事かもしれないし、あとね、意外とフェードアウトしている、されるのってお互い言わないので、
はい、
あっちは言ってくれないんで、
うん、はい、
そこはね、もし自分がフェードアウトされてる側だったら反省するのが難しい部分もあるんですけど、掴みに行った方が将来には生きるんだろうなっていうのはありますね。結構言ってくれないことが多いと思います、
はい、あれですよね、その掴みに行くっていうのは、うん、まあ、例えば連絡が頻度が下がってきたなと思ったら、
うん、
どうですかみたいな話とか、
まあね、
なんならあれですか、そのなんかもう別に向こうがテンションが下がってるってこと自体はまあしょうがないじゃないですか。
しょうがない。
しょうがないですよね。だから、うん、まあそれだったらちょっと今は機会じゃないかもしれないんで、うん、また時期が来たらやりましょうかみたいな、
うん、
そういうふうに綺麗に終わらせておくってことですかね。
まあ、綺麗な方がいいですけど、
はい、
まあ、フェードアウトもフェードアウトしきる前、されきる前に、
はいはいはい、
ちょっといろんな不満の兆候とか、
ええ、
持ってることがあれば早めに聞いたりとかしといた方がいいんだろうと思います。
はい、
直接が難しいなら誰かを通してでも、ね、
はい、
結局そういう目を積むというか関係をお互い良くする努力をしないと、
はい、
社内以上に関係は良くなりにくいっていう、お金払ってる払ってないはもちろんあるんですけど、それ以外結構大事な気がしますけどね。
そういうことですね、うん、はい、
だからまあ外部の方とも、でも一緒にやるのは本当価値創造上もすごい大事なので、
うん、
はい、
そうですね、
ぜひそういうことを抑えると、まあ、我々のちょっと反省も含めてかなっていうのは最近いろいろ見てても思います。
わ、
う
ん、かりました、
はい、
いや、おそらく何かのエピソードを元にお話したいかなっていう話を今日は展開いただきました。
いろいろね、
はい
はい、
では続きの時間いきたいと思います。はい、経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますのでそちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。